ご無沙汰、
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、はい、そういうことで、ご無沙汰しておりましたね。
ご無沙汰してましたね、いつの間にか。もう2週間ぐらい経ってます、
うん、2週間ぐらい経ってましてもうすっかり春でございますけども、うん、まあ、この2週間の間、まあ、ボルビートミディはですね、まあ音源の制作でしたね、
すっかりハマってましたね。それで2週休んでたんですけど、
ね、そうですね。いや僕も全然動けなかったんで、
その告知もあれですよね、結局バブルビート、うん、俺のツイッターで2週休みますって言っただけ、
うん、そうそうそうそう、
雑な
雑ですね、
雑なラジオですよ、相変わらず。
まあでもラジオはやっていきますので、ただ今後ちょっとこの配信がですね、うん、あの隔週でいこうと。
そうなんですよ、はい、なかなかね、1ヶ月に4本撮るのはね厳しくなってきまして、うん、やはりあのバブルビーは昼間仕事してますし、はい、僕は木更津なんて住んでますし、うん、なかなかこう1日でじゃあ4本も撮っちゃおうっていうのはね体力的に厳しくなってきました。1
日4本は厳しいですねということで、まあ、うん、毎回ちょっと今までよりも、もうちゃんとした濃い放送です ね心がけますので、
月 1週になん月1回とかね、うん、半年に1回とかなってくるんだよねこれ
売れない雑誌みたいになるということで、はい、まあ、今月は、2回やります。
2回連続、
今月はあの今週と、まあ、来週もあの配信いたしますが、
M3 間近ですからね、
5月からは隔週になるかなと、はい、心がけてください。
この2週はね、うん、あの M3 に向けて、向けて M3 スペシャルとして、
まあ、
いろんな告知とかを
休んで溜め込んだんでね、いろんなものが出てきますよということなんですけども、
でその休んでる間、
はい、何をしたかと言いますとですね、バブルビーフューチャリング炎上 G っていうのやってるじゃないですか。
やってますね。
あれのアルバムをですね、あの活動10年目にして初めてこう出すという、
ついに10年がかり、
10年がかりで、
ね、10年書き溜めてきた曲がようやく1枚になるという、
誰が待ってるんだって話なんですけども、
いや今待ってる人多いと思いますよ。いや去年の炎上 G ブームと炎上 G ブーム終わったのかな、
終わったのか
終わってはないとは思うけど、
まあ、出しときたいなと思ってまして、うん、それでですね、重い腰をね、上げまして、はい、制作にかかったんですけども、はい、まあ、その曲作りの方もですね、なかなか、まあ、初めての試みっていうのを毎回全ての曲でやろうっていうのが、うん、そもそもやりたいことなんですけど、
毎回ジャンル違います
し、毎回違いますね、うん、で今回、完全生演奏みたいなこともですね、うん、まあ、前回、まあ、いつか放送で言ったと思うんですけどやったりとか、
ついにテクノミュージシャンじゃなくなった
なくなりましたね、なんだか分からないんですけどそういうことをやったり、まあ、いろいろと時間がかかったんですが、うん、それと同時にですね、ジャケットの方もですね、今まで結構イラストとかね、ね、コラージュみたいなジャケットが多かったんですけど、
うん、おばあさんとかね、
おばあさん何なんですかね、あのおばあさん多かったんですけど、
毎回見るたびにどぎも抜かれるジャケットでおなじみでした、
うん、これ誰って言われて終わるっていう、
ね、今回珍しくアーティスト写真という、
はい、
アーシャで
アーシャを撮ってですね、うん、この弱い35にしてこう顔出しというですね、うん、初 の顔出し方法を やりまして、
もう皆さん多分この放送の時はもうそのジャケット見てると思いますけど、はい、
どう
思います、
どうですかあれ気持ち悪い。
あれは何、フォトショップかなんかで加工してるんでしょ。
そうらしいです。すべ、うん、て、まあ、デザイナーさんの方に委ねてありますので、うん、
まだ見てない人、バブルビーのサイトにアクセスしてですね、
ギョッとすると思います、
あのニューアルバム何でしたっけ、レジャーヤクザは君に語りかける、
はい、そういうタイトルでございます、
ね、のジャケットちょっと見てください、
はい、
まず
は
あの青空をバックに、はい、うん、あれ炎上寺とバブルビーと思わしき人が2人並んでいて、うん思わしき人が
ギリギリなんか面影があるっていう、
ね、なんであんな顔になっちゃったの、
なんでなんでしょうね。
ビジュアル系とか目指した
の、どこを目指したのか。いやただ俺が見てたのは、うん、デザイナーさんとフォトグラファーのさん、うん、人が2人で、うん、いろいろ話し合いながら、うん、こういう感じにしようかみたいな感じで、うん、出してて取り出してたそのサンプルのジャケットが、うんうん、ケミストリーとビーズでした、うん、その時は
あ、なるほどね、ちょっとそういうちょっとこじゃれた方向に行きたかったの
か、こじゃれた方向にしたかったんでしょうかねで最初ラフが上がってきた時に、うん、今のジャケよりも僕の顔がね、
う
ん、完全に輪郭がもう違っていて、逆三角形、ね、みたいな、
はいはい、
人参みたいな顎をしたんですよ、シャーンと下に伸びてて、うん、もう完全に誰か分かんない、
それそれで面白いんだけど分からないっていうのはな
分かんなくて誰っていう、うん、本人が見ても、うん、自分の面影が一切残ってないっていう顔で
今のも残ってないけど
いやもう少しギリギリでもいいから
誰だよこの丸顔のおっさんはって
そういえばっていうレベルだったらいいんですけど、うん、そういえばでも分からないっていうレベルだったんで、
分からない、
こう顎だけはもう元の顎でっていうね、
輪郭がそのままにしてくれ、
そうそうそうそうそう
肌の質感も招きみたいになってるしな、
ね、
でバックが青空だし、うん、そこにギターウルフっぽいなんか書体でそうジャイアクスが君に語りかけるって
ただ今ってでもそのジャケットでレタッチをすることっていうのがあからさまな時代じゃないですか、
普通になってきましたね、
例えば電気グループとかでも最近だったらなんかお花畑の上に前になんかこう、絵みたいな質感のね、滝と卓球の顔が出てたりとか、もうみんなそれを知っててプロレス的に受け入れてるわけでしょ、
まあ、ネタとしてやってるんで
しょう、ネタとしてね、まあ、あそこまでやりきってるから突き抜けてるっていうのもあると思うんですけど、まあ、それでもそれじゃなくても例えばアユのジャケットとかね、あんな
まあ綺麗に見せようと
プリプリになる
かまたベクトルが違う、
またベクトル違うけども、でもアユとかそういうエイベックス系とか、エイベックスじゃなくてもそういう歌姫系の人って、レタッチしてるとは言わないでしょ、
まあ言わないです、
言わないですよね、
当たり前だけど、まあ当たり前のこと
ですよね、なんとも言わないですよね、こういう顔ですとも言わないし、レタッチしてるとも言わない、そう、ご想像にお任せしますっていうスタンスじゃないですか、だからバブルビアどっちやねんという、そのどっち
が、いや、ネタだと思ってたけど、
ネタだったら、もっとこう突き抜けた、その電気グルーヴまで行くのか、もうそういうものが世にある時代でね、
半端な感じがバブルビーフィーチャリング炎上時代に合ってると思うんです
どっちでもなく、
思いっきりネタに行くわけでもなく、
レタッチしたともこう言わずに、
この人たち、本気なのかどうなのかっていうのが分からないぐらい、ギリギリの感じ、
悶々とするね、見てて、うずうずするんですよ、
レジャーヤクザっていう言葉がそもそもそうじゃないですか。
まあ、本気かどうか分からないですよね。どこまで考えてるのか
本気でレジャーに行ってるのか、まあちょっとなんだろう、冷やかしでレジャーに行ってるのかっていうのが分からないことじゃないですか。だからまあアルバムタイトルにはぴったりかと思うんですよね、
どっちつかず感をキープし続ける安定感みたいな、そういうところですよね。
そういうところですね、
まあ、それが形になってあのジャケになった
ということ
で、
まあ、別に理屈なんかいくらでも言えるんですけど、皆さんはただ見て笑えばいいと思います
見て笑えばいいです、
は
い、
なんだこりゃって
ね、あの CD の、まあ、ジャケットしか後悔してないんですけども、はい、CD の中に見るとですね、まだまだ写真がいろいろと出てきますので、
ある程度聞きましたけど、どうもひどいらしいんで、
楽しんでいただければと。やっぱ配信にはない、なんか楽しみですよね。
バブルビー 35
ですよ、エンドリューさんは38、
今年9、
9、うわ、39ですよ、
30代半ばと30代後半の男たちが、今さら顔を出して、
顔出して、顔レタッチして、
ビジュアルで売ろうとするって。
男2人が顔レタッチして CD する
っていう、売れるわけがない
どういうシーンなんだっていうね、いやでもやっちゃいましたね、
まあ、集大成的な
ね、ミニさんは顔出しはありますか、ジャケットで。
顔出ししょっちゅうしてますよ。
してます
か。ていうかほら、いつもほらライブの時はゴーグルかけてるんで、はいはい、その写真ばっか多分上がってると思うんですけど、素顔さらしてるのこれくらいぐらいじゃないと。
あ、なるほどね、ジャケットではあります。
ジャケットではね、いや、やっぱゴーグルかけてる状態だね。
あ、なるほどね。
レタッチはでもしてないと思う、あれは。人に任しちゃってるからあれだけど、まあ顔で売れるわけないからね、俺は。
まあ、まあ、みんなそうですよ、
ヤクザだなと思われる
けど、顔で売れるのは面白さの節がしかいない。
この CD はヤクザが作ってるのかなって
ヤクザ CD、
ヤクザ CD
どんな音が出るんだろう。
しかもスピードコアって書いてあるよって怖いなって
まあね、どんな音が出るのかなって気になりますよね。
まあ、それで買ってもらってたっていうところもあるんでしょうけどね、
でも演歌とか多そうですよね、ヤクザっぽい CD とか。
いや別に多分その演歌の人たちは本人ヤクザだと自分のこと思ってないと思うんですよ
でもそのヤクザ的ファッションあるじゃないですか、
あります、ね、
そういうパンチパーマで、まあ、サブちゃんとかパンチパーマで、
ま
あ、
ヤクザっぽいじゃないですか、スーツ
そうそうそうそうそういう音も演歌だったら想像できるんだけど、ダンスミュージックだったら想像できない、
ね、ダンスミュージックですらないですからね、スピードコ
まあね、そういう音ですよ、
はい、
いやその CD で最初そのレーベル面の、ね、デザインが、エンジョリさんの顔を、ね、真正面から近づいて撮ったやつで、あの円の内側全部顔でドンっていうやつだったんですよ。で、はいはい、それで真ん中穴があるでしょ、CD って、それとあの 23mm の穴がエンジョルさんの鼻の上にボンって開いてて、
いいですね、
それがぐるぐる回るっていうやつ。
回るとこ見えない
で、おでこにコンパクトディスクっていうマークがボンってついてるっていうやつだったんだけど、炎上時 NG が出まして、
なんで
恥ずかしい
あの人よく分かんないよな、変なとこで
やめてくれと出ました。それが却下になりまして、
変なとこで恥ずかしがるからと
まあ、まあまあまあ、そういうのもあったということで、はい、まあ、もうジャケットも楽しみですね、していただければと。
ぜひ手に取って、もう今ね、はい、あのネット配信とかね、あれ iTunes で買うのが当たり前になりましたが、あれは実際に物を手に取らないと分からない面白さがあるん
で、分からないですね、
はい、ぜひ M3 の、まあ、お時間ある人は M3 に出かけて、M3 で直に手に取って、で多分炎上さんいんの、
エンジョルさんいますよ。
ああ、じゃあエンジョルさんを直に見て見比べてゲラゲラ笑ったらいいと思います
違うじゃんやっぱみたいな
全然顔違うじゃん、
全然違うじゃんイケメンじゃないよみたいな、
ね、エンジョルさんは心広い人です、広い人ですから怒りませんから、
ね、怒りませんからね、はい、はい、ということでですね、 これ食えますか。今回はですね、また今回もゲストをですね、はい、お呼びしております。今回のゲストはですね、実は、私バルブルビートですね、以前もう10年ぐらい経つんですけども、
はい、
ご一緒イベントね、はい、していただいたこともある
ビッグゲスト、
あのパール兄弟といえばこの方、佐伯健三さんでございます。
どうもこんにちは。
どうも
こんにちは。ご無沙汰。
ご無沙汰ですね。
ですね。
初めまして。顔合わせんの本当に久しぶりじゃないですか。ツイッターね、よく拝見してるんですけどもね。まあ、バブルビーさんといえばあれですよ。
はい、
ですか。ステーキですよ。
ステーキ？
ステーキの何グラムを食うっていう話ね。よくツイッター飛ばされてるのは自分で分かってますか？
何ですか？400
グラム、びっくりドンキー好きでしょ。
あ、びっくりドンキー好きですよ。
ね。ちゃんとチェックしてるんですよ。それであれですよ、そういう肉が。
そんなに頻繁にしたかな？
いや、それが、ね、記憶に残るんですよ。
残るんですか？
もうそれがね、もうなんかその、クレーンみたいので肉が輸入される様とかをね、そのツイッター覚えてますか？
あ、そういうの、なんとなく覚えてますね。
ね、そういうのはね。まあ、やっぱりバブル B さんといえば肉だなみたいな、
は
い
は
い、
肉ですか僕の
イメージってと
肉欲肉食の人なんですよね
肉食ですか、
バーベキューとかもやってるでしょ
そんなにやってない
の、まあ、バーベキューもね、なんかネットで見ましたよそのところやってるところかなんか、
あ、そうですか、う
ん、PV ですね、おそらく
バーベキューの、ね、
PV だ、
バーベキューの PV のためにわざわざやったという、
そうそうそうそう、
ゾッコンバーベキューってふざけてく
る、あ、ゾッコンバーベキューの、そうそう、 PV ね、
はい、
だからなんかやっぱ玉川あたりでやってる人だなっていうね、
あ、レジャー感、
そう、レジャー感、それでこう肉汁がこう草の上に落ちてさ、
草の上に落ちて、草の上にですか、
だから紙とかさ、そういうビニールは片付けるけど、肉汁の落ちたのは片付けないでしょ、
肉汁は、そうそうそう、大丈夫、詳しいになりますから
ね、
詳しいですね、
焼肉のタレとか、まあ、そういうものでいっぱいになったところを去っていくっていう感じ
それで汚してるだけじゃ
ない、そういう人かなっていうね
環境に優しくない人、
いやいやいや、肉汁は草も美味しいでしょ
草も美味しいですか、
草も美味しいよ、それはそうだよ、
草も美味しい、
草育っちゃいますよ、
草も育ってアリンコも集まって大行列になりますよね、
バブルビーがバーベキューしたら草伸び放題になるから、
まあ、大きく言うとそういう人かなっていう
大きく、大きいですか
大きく言うとそういう、
そういう人
だ、ね、だいぶこう、なんだろう、イメージがおかしくなっちゃ
います、違うんですか
君の、
いや、だからね、
あ、大体合ってるんですよ、大体合ってます、
大体合ってます、大体合ってます、
気をつけないとね、
気をつけないと、
ただ肉だけじゃなくてグルメ全般なんですよ、この男は、
そうなんですか、
そうなんです、
他何が好きなんですか、
寿司とか好きですよ、
まあ、ステーキと寿司っていうとね、
うん、まあ、高い食い物が、まあ、
まあ、いや子供も好きなごちそうなんですよね、
ああ確かに
子供の好きなものは大体好きですね、ハンバーグ、もう肉でもハンバーグ、ハンバーグ
ときたらもうね、
ですね、
ステーキハンバーグ寿司ね、
ステーキハンバーグ、
またさ昔の食堂ね、上野あたりの駅前にある食堂ってそれが全部食えたりするでしょ、
ああそうですね、
浅草なんかにもあるんですけどね、
もう夢の空間ですよ、
そうそう、昔のごちそう食べられるところはね、
ビフテキって書いてますもんね、
ビフテキ、あ、そう、ステーキ、ステーキと書いてない、ビフテキですよ、
あれ何が違うんですか、ビフテキとステーキって、
なんだろう、
なんかビフテキの方がレトロな雰囲気、
ビフテキはやっぱり洋食用語なんでしょうね、
洋食用語なん
ですかね、ありますね、
ビフカツビフテキでしたもんね、
ビーフステーキの略ですもんね、
そうなんですよ、
でもそれってステーキじゃんって思うんですけどね、
僕の子供の頃は、もうビフテキって言いますからね、ビフテキというと、あの唾液が出てくるんですよ、
もう条件反射的に
ごちそう、
もうビフテキ、ね、体の奥底からもう望んでいる、あの美味しさを、でもめったに食わせてもらえない、
高いですからね、
バナナとビフテキ、
バナナも高いですか、
バナナが高かったっていうか、まだごちそうの余韻が残ってた、実際はもうね値段下がってた、チキータバナナで、
はいはい
はい、ロールバナナチキータバナナで値段は、ね、100円になってたんですよ、だけどもうねその DNA レベルなんですよ、もうすでに、
あ、もう高級品っていう、そう、
高級
品、込みが、
僕の父親とかがもうそれを本当に喉から出る、はい、喉から手が出るほど好きだったという血がねもう遺伝してる
のバナナ
だからね、反射的にね、
反射的に、
確か戦後間もない頃バナナごちそうだったからね、
そりゃそうですよ、うん、
その DNA が、
パイナップルもね、
そう、ああそう、パイナップル、
パイナップルと言ったような気もする、うん、そしてね、もう一つ、
もう一つ、
リポビタンで、
リポビタン
これ、
ね、
リポビタンでは、今ね宣伝の時にこう言わないんですが、はい、パイン味のって言ったんですよ、
あれが、
そう、僕今はっきり思い出した、ね、バナナからパイナップルと連想が来て、パイン、あ、リポビタンデー、これもね僕の子供の頃の刷り込みでありまして、その頃リポビタンデーの宣伝は、はいはい、パインの味のって言って
、でも言われてみればパイン系ですよね、あれ
ちょっとね、ちょっとそうなんですよ、
色も黄色いし、
そう、それでね飲みたくなるわけ、 でも子供はリポビタンで飲まないからね普通は、そんな飲まなくたって元気だからさっていうところもあってね、それで大人になったらリポビタンで飲みたいなと思って飲んだら、うん、あ、これがリポビタンかってね、あんなオロナミン C、うん、悪いけどオロナミン C の悪口言いたくないけど、正直言ってあれは医薬部外品でさえもない清涼飲料水です、
清涼飲料水ですね、
で今リポビタンもね、広く売りたいから、はい、医薬部外品しちゃったけど、はいはい、一応医薬品でしたからね、
ああそうだったんですか、
そうですよ、一応ね、
コンビニでは売っちゃダメっていうあれですよね、
もともとはね、でもあれ販路を増やすために今はね、
はい、
コンビニで売れるように部外品にしてしまったけど、ね、とにかくそれを大人になって飲んでみて、はい、これがパインの味の
パイン、それでパインを知ったんですか、
だけどね、パインの味の医薬品だということで、子どもの頃に、美味しい医薬品に凝ることないですか、
あ、ありました、
あるんですよ、
ビオフィルミンをね、おやつ代わり食べてました
よ、ビオフィルミンおやつ
代わ
り、あれうまいんだよ、
あれはね、乳酸菌食物ですから
ね、乳酸菌っぽいですね、ラムネっぽい、
ラムネっぽいんですよ、
あの刺激のないラムネみたいな感
じ、じゃあ
別にお腹痛くもないんだけど、はいはいはいはい、薬はっからビオフィルミンのでっかい瓶持ってきてポリポリポリポリ食う
わけです、でもさ、子供の頃、うちの、ね、僕の子供の頃まだそういう DNA が5メートル頃でしたから、その医薬品食っちゃうってのがあって、ビオフィルミンも食ったんだけど、うん、エビオスっていうのがあってさ、
あ、エビオスじゃん、
あれ食っちゃったんですよ、あれがね、香ばしいの、
香ばしい、
香ばしい、ビール酵母ですね、
そう、なんていうのかな、甘くないんですよ、別に、甘いお菓子じゃないんですけど、なんとも妙な味がして、なんかね、まあ、広く言えば、まあ、おつまみ系の味がする、
おつまみ、
麦だからね、大津だから、
あ、なるほどね、
詳しいですね、
ビール酵母ですからね、
ビール酵母
ね、ビール酵母ですから、なんともね、これね、
なんとも
酒のつまみにいいんだよ、
お酒のつまみある、
酒のつまみにいいんだ、
でもあれ、もともとは健康食品でしょ
ですね、あれもやっぱ胃腸の薬ですもんね、
あ、そうなのか、うん、何の薬かも知らずに、
知らずに、
エビオスのでっかい瓶がうちや、あの頃のうちってのは、エビオスとかビオヘルミンとかあるわけですよ、
必ず、
赤信用賃ね、そういうのはね、やっぱりね、そうやっちゃうんだよね、食べちゃうんだよ ね、
それ朝ダメとか行きませんでした、トローチ
朝ダメは高級品、ね、今も昔も高いですよ、
高 い、 高いですよ、
高い
あったら後で食っちゃうもん、
食っちゃう
おやつですもんね、あんなの、
でね、まあ、日記はやっぱ大人の味で、結構美味しいんだけど、やっぱクールなんですよ、朝ダメクールったらもうこれ完全にその何ですか
クール
カルミンとかね、そういうもんなんですよ、要するにカルミン以上 の食べ物、
カルミン
とはね、要するにあれですよ、カルミン知らない？
カルミン今でいうフリスクみたいな。
フリスクみたいな。
フリスクみたいな。
うん、もっと大きいんだけどね。うん、あれカルミンの他にもう一つ似たものがありましたね。
何でし
ょう、ね、うん、そういうのあるんですけど、穴の真ん中に開いたね。
はいはい、
要するにトローチ状のものですよ。トローチが横並びになっていて、包んだっているっていうね、
はいはい、
そういうもんですけど、まあ、そういうものがたくさんあったんですけどもね。その中の一種として、そういう朝ラーメンとか、まあ、トローチとかね、何でも家にある甘いものは。
子供はね、医薬品でも何でも食っちゃいますから、甘ければ
危ないですよ、
だって朝ダメなんて丸い缶でさ、
危ない、
こう波線がこう青くさ引いて
あ
って
さ、おやつですもんね、
で開けるとカラカラってこうサクマドロップと一緒なんだよ、
だからね、もしね、そういうのでさ、そういう大麻みたいなもの、抽出したものが家にあったら子供の頃から大変なこと、
例えばブロンってあったでしょ、
あ、ブロン、
ね、
まずいですよそれは、
ブロン中毒、
甘いよ、
甘い、
子供の頃からブロン中毒、
もう中島ラモさんですよ、
あのね、僕は本当にねすごいなと思ったシーンがありましてね、これ両国駅のね、あれなんですけども、両国駅から妊婦風の人が乗ってきた、まあ要するにこう、なんていうんですか、捨ててこではないけどそれに近いものでこうね、あれですよ、あのポロシャツ風のなんて言うんですか、肌着、
肌着、
はい、分かりますよね、うん、なんて言うんでしょうか、はい、下はもうやっぱ白い、
はいはい、
白い、上下白いんですよ、はい、
上下白、
はい、うん、もうだから捨ててこではないけど捨ててこに限りなく近いパンツ、
うん、甘さみたいな、
今、まあ、まあ、当時なんて言ったかな、ある種の労働着なんですけどね、で、あのタオル鉢巻きですよ、タオル鉢巻き、目がギラギラして
る、目がギラギラ、
ね、
うん、
でそのおっさん入ってきたらね、うん、なんか新聞も持ってたと思いますよ、
うん、
しかしその耳に、
うん、
なぜかピアス、
ほう、
なぜかピアスのね、日雇い妊婦風、これは今まで会った人では初めてでしたね、日雇い妊婦風の人、日雇い妊婦
で今だったらいるかもしれないけど、
それはね、ビジュアル系っぽい人でしょ、ビジュアル系っぽい人はもう、うん、あのニコヨンやってる人結構多いですから、
うん、
あの髪の毛染まった人がね、
うん、
あれですけど、その人は髪の毛なんか染まってない、
完全にもう労務者って感じ、
労務者なんだけど、うん、顔はギラギラしていてちょっとエキゾティックな顔してるんだ、
エキゾティックな顔、
それで耳、はい、ね、うん、耳が、はい、ピアスがしてるじゃないですか、
ピアスしてますね、
ギロって人のこと見るんだよね。でちょっと薄ら笑い浮かべてるわけ、やっぱそうなわけじゃないですか、ちょっとこれなと思って
なんか決まってる感じ、
なんか食ってる中、
そうそうそう、次の瞬間、ブローン液一瓶持ってるんですよ、でそれをガッと、口開けですね、口開けして、はい、これ乗ったでしょ、総武線ですよ、総武線乗って、ブローン持ってですよ、口開け、これ見よがしにして、ぐわーっと一気一瓶
ブローンを一気に
両国から亀戸までの間に、
両国から亀戸まで
の間に、錦糸町から亀戸
の間に、
これは驚いた、ブロン中毒、これがブロンの飲み方かと、
ブロンの飲み方、あ飲みっぷりが
スタイルがあるんです、
スタイルガーッとうまそうに飲んだ、
腰痛いよ、
一気でしたか、
カッとこう口を拭ってね、拭ってね、拭って、男って、プハーみたいな感じ、
プハーみたいな感じで、ビールを飲むみたいな感じで、ブロン、
やっぱりね、ワンカップなら一回っているけれども、やっぱり電車の中でブロン飲むっていう
のはね、当時のそのブロンが、まあ、飛べちゃう薬だっていう認識度っていうのは世間的にはどうだったんですか。
それはもうすごく一般的でしたね。
一般的、じゃあもう完全に危ない人なんです、周りの人
が。そうだから禁止みたいになりましたでしょ、禁止というか、要するにブロンの成分変えられたんですよ、今はもうブロンそんな飛べないと思うんですけどね、
量も減りましたし、
まあ、飛んでた頃のお話で、やっぱりもうそれはね、薬局は分かってるね、あれは。あ、もちろんそれを勧めの薬局と勧めの薬局があったと思います。
はいはいはいはい、
まあ、かなり用意してたんじゃないですか、風邪ひいた人のためにね、
時代をね、遡ったらヒロポンですらね、昔は医薬品でした
からね、そうですよ、
ヒロポンだって普通にね売ってたわけですから、
元気が出るって言ってね、
まあ要するにあれでしょ、あの世界は常に逃げていく世界だから、
そうですね、逃げていく世界、
まあ、今だったらハーバル、ね、エクスタシー的なことですけどもね、
ちょっと前までだってあれ、ね、マジックマッシュルーム合法でしたからね、
そうですね、その辺で売ってましたね、
ラッシュとかもね、合法ですよね、
ラッシュってどうなんですか、
なんか鼻から吸う、なんか
やばいですね、
シンナーっぽい匂い、
ナスのための薬なんですか、それは。
なんか性的興奮が煽るみたいな、
クラブ界隈とかでこうテンションを上げるために使ってる人が結構多かったですね、
テンションを上げるためのものが合法の薬品として売ってるんですか。
あのそれが違法になったんですよ、
当時は違法じゃなかったと、
当時はなかった、何のためと言ってたんですか。
そう、ラッシュですか、
はい、
ラッシュはなためっていうのは、まあ、売ってる方は何も言わない、
医薬品じゃないんですか、
医薬品じゃない
んですか、まあ、違うん
ですね、まあ、ただ遊ぶんだけど、
まあ、要は未知の物質だからまだ禁止されてないん
ですよ、そうそう
そうそう、ね、だって次から次へと未知の、ね、未知の物質を見つけていけば済むんだよ、彼らは、
でどんどん禁止されていくんですよ、順番で
どんどん禁止されていく、
ね、医薬品でも例えば風邪薬とかでも、例えばなんかパブロンとかや、ああいうやつ、
パブロン、
パブロンをいっぱい飲めばおかしくなるからね、
なるでしょうね
体に悪そうですね、それはちょっと、パブロン飛ぶんですか。
でブロン似てますよ、
似てる、
ビールでパブロンを飲むと結構いい感じになります。
やっぱ先輩方詳しいですよね。い
や、あのね、我々クラブ方面の人間はドラッグやってると思われがちですけど、本当にクリーンなもんですから。
クラブ方面ですか。
クラブ方面です、
一応クラブ方面、ギリギリクラブ方面、
一応
どこのクラブやねんって話。
最近はクラブも大変でね、
大変ですよ。
確かにでもバブル B さんと最初にイベントやったのは、コメコメクラブのジェームズさんが、
エクスポップでしたね、スターパインズカフェ、
あれ98年ぐらい
ですか。いや、もっとです、2000年、2001年とか、
その時に歌謡曲 DJ の人出たでしょ、J-POP DJ の人、
誰だったかな、
出たんですよ、スピードかける人が、
スピードかける人、
福武さん、
いや、DJ ジャレコとか、その辺ですよ、DJ ケモ
コとか、それね、すごいですよ、あれ、申し訳ないとのね、原点みたいな人ですね、
まあ、意味としてそうですね、申し訳ないとも当時からあったんですけど、
あった
んですよ、あれ、90年代からやってるんですよ、
あ、そうなの、
ただ、全然その頃あのミッチーさんとか、僕、知り合いじゃなかったんで、別のとこだったんですけど、やってましたね、僕、だから当時、
あの人、DJ 良かったですよ、すっごい、
いいですよね、
今だに。スピードで踊らせるっていう、
あの人未だにスピードかけますよ。
あ、そうですか、
2012年、
スピードかっこいいからね、
スピード、もうスピードかけ、スピードとマックスかけますね。
それはもうクロートですね。あれはパフュームはかけるんですか。
パフュームはあんまかけないですね。
かけない、
かけないですね。スピードとマックス、
そこは申し訳ないととの違いかな、
あとドリームとかかけてますね。
それでなんか OL とか踊ってたりすると楽しいんですけどね。
あ、男ばっかりですね、やっぱそれなんで。
それがね、いまいちだな。
あ、もう男しか
OL も呼んでくれないと。
J-POP イベントは女の子来ないね。
女の子はね、怖がって来ないですね。
そこをなんとかしてね、ちょっと誤解させて、
やっぱりね、申し訳ないと女の子も多いんですよ。やっぱり、ね、色気があるんですよ。まあ、歌丸さんがいたりとか、奥手さんがいたりとか、いだけがあるんですけど、まあ、僕らみたいなこう普段サラリーマンみたいな人が、ただ J-POP かけても何の色気もないと。
あ、なるほど、ね、
そういうですね、
悲しいですね、
悲しいですね、はい、
まあ、でも面白いイベントでね、
もうでも懐かしいですね、10年ぐらい前でしたね、エクスポップっていうのをやりましたね、
あれはあの 何回もやったんですか。
いや、あれは2回でしたね。
たったの2回で
。ええ、2回目ゲスト、
僕が出たイベントで終わっちゃったとか。
いや、が1回目だったんですよ。それが1回目で、2回目はゲストに、あの王様、ディープパープル。
王様、
あ、王様って現役なんだよね、そういう。
現役です、
もちろんですよ。
呼んで、王様やっていただいて、非常にいいライブでしたね。
王様いいですよね。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はい、でさてですね、
はい、
佐伯さんとはですね、実はこの4月の27日にですね、
はい、
イベントをご一緒させていただくことになりまして、はい、これが自分も実はそのイベントがどんなイベントかっていう、
これはブギーザマッハモータースのイベントでありましてですね、
はいはい、
春波帯同というイベント、
春波帯同、
ね、はい、はい、渋谷スターラウンジで、これは、東急ハンズの前、昔ハーレーだったところでございまして、地下が、
はい、
チェルシーホテルでございますね、
はい、
はい、もう本当道挟んで向かいでございますから、東急ハンズのね、パルコ側 の東急ハンズのパルコ側の出口のところですけどね、
はい、上にハンバーガーさんありますよね、
あ
れね、
ありますね、
ゴールドラッシュ、
ゴールドラッシュ、
ね、
ゴールドラッシュって渋谷の心ですよ、
渋谷の心ですよ、
まさに、昔もちょっと違うの奥にあったんですけど、はいはい、引っ越してきて、そのまま本店的なところになってます、
2店舗ありますよね、あそこ と、渋谷の桜ヶ丘の方
に、あとね、今ね、原宿にもできてるんですよ、
あ、そうなんですか、
ゴールドラッシュ結構ね、支店作ってる、まあでもやっぱあの本店が一番美味しいから、まあ、ゴールドラッシュ食べてから来ていただいてもよろしいかな、
ハンバーグ汁ができますよね、
はい、そう
す
ると。
はい、でイベントの話に戻りまして、
はいはい、開演6時半でございますしね、
はい
はい、出演が、まあ、その主催であります、うん、ところのブギーズマッハモータース、
はい、
それから、なんといってもバブルビーフューチャリングエンジョージー、
はい、
ね、
出ますね、
はい、それからアペタイト、
アペタイト、
ザ・パーティーズ、ミョウちゃん劇団、ミョウちゃん劇団結構面白いでしょ、
うん、
はい、でこのアペタイトとザ・パーティーズも相当いいバンドでございましてですね、ちょっとニューウェブっぽいアペタイト、それから女の子のパーティーですね、非常に、そして司会は加藤健壮、
はい、はい、健壮さん、
はい、私も何らかの形で出るということにはなっておりますが、
健壮&健壮
でございます、ハローニューウェーブという、ユーストリーム今やっておりますので、
ね、
毎週月曜日、
はい、
そちらの方もぜひ見ていただきたいんですが、
はい、
はい、ぜひこちらの方に来ていただきたい、
今チケット発売中ですよね、これ、
はい、発売中でございます、
はい、
ぜひね、来ていただきたい、バブルビーの方でも予約取ってるでしょ、
いや僕ね、あの告知をただ書いてるだけで、
あ、チケット取ってないんですか、
ローソンチケットに行ってくださいっていう、そういうスタンスでございます、
ね、なるほどなるほど、
ね、チケットはローソンの方で、
ローソンの方で、はい、あのロッピーのコードを書いてありますので、はい、
それからですね、
はい、
5月11日金曜日にも、ライブございまして、会場6時、開演6時半ということでございまして、
はいはい、
こちらの方はですね、
はい、
ジューシーハルメンズということで、
はい、
ジューシーフルーツというバンドがあったんですが、
ほ
ぼジューシーフルーツ、ジューシーハーフと、
はい、
それからハルメンズをやる再建造&ブギーザ・マッハモーターフューチャリング潜水敏郎という、うん、ハルメンズのほぼね、オリジナルメンバー2人が入って、はいはい、ハルメンズの曲をやるというグループで出ます、
うん、
ブギーザ・マッハ単独もあります、
はい、
これが5月11日でございます、
それも、同じ場所で、
はい、
はい、スターラウンジで、
スターラウンジでございます、
はい、
まあ、要するにこの2つはですね、春のニューウェーブ祭り、その1、その
2、ニューウェーブ祭り、
はい、その1とその2なんでございますね、
これがね、僕はね、ニューウェーブ祭りというのにラインナップされてるんですけど、ニューウェーブが全く分かってないんですよ。
だけどね、ニューウェーブ
経過しないよね。
全く経過しなくて。
ニューウェーブの人間から見ると、バブルビーってものすごいニューウェーブっぽい
ん
です
よ。そうなんですか。
旗から見るとニューウェーブですよね、やってること。
分かんないですね。
どうして旗から見てニューウェーブなのに、ニューウェーブが知らなくて。
全く知らない。
ニューウェーブをやってると称する人がニューウェーブじゃなかったりするんですね。
そうなんですか。
よくあります、
ね。そういうもんなんですか。
まあそういうことですね。
ニューウェーブの代表アーティストってどの辺
なんですか。ニューウェーブ代表アーティスト。
YMO、あれニューウェーブなんですか、
ニューウェーブです、
テクノポップではないです
か、テクノポップとニューウェーブはほぼ同じ意味、
ほぼ同じ意味、
ね、あとはやっぱクラフトワークとかね、
はい、
それはまあテクノポップと言われるけどニューウェーブ、あとトーキングヘッズとかディーボとか、日本だとヒカシューね、
ヒカシュー、
うん、はい、
P モデルも、
P モデル、P モデルも代表選手、まあそれでジューシーフルーツもそうですし、という感じかな、でハルメンズもそうです、
はい、ニューウェーブ、
ニューウェーブ、
超ニューウェーブ、
はい、もちろん佐伯さんのやっていたパール兄弟も、
パール兄弟はニューウェーブの時期じゃないんですよ、バンドも、
あ、そうなんですか、うん、
ニューウェーブにお前もうめんどくさいからそれでもいい
と思ってるなってますよ世間的には完全に、
ニューウェーブじゃないですね、バンドブームはニューウェーブじゃないんですよ、なるほど、
ニューウェーブとパンクはよくこう一緒になったりとか、
パンクがまず最初なんですよ実は、
ええ、
で、うん、ニューウェーブはパンクっていうのはもうギターポップですから、
はいはい、
はっきり言って複雑なことをやって キーボードであったり、エスニックなものが入ってきちゃったり、はい、それからなおかつテクノポップになったら絶対しない、
うん、絶対しない、
パンクはパンク、
パンクはジャカジャーンって言
う、パンクはパンク、
うん、もう生涯一ジャカジャーンでございますよ、う
ん、ね、生涯一ジャカジャーンのパンク、
うん、だからニューウェーブはもっと複雑なことをやるようになったっていうのが、ね、はい、そのニューウェーブたるゆえんなわけでございましてね、
うん、はい、基本精神的にはやっぱりパンクっていうのがあるんですか、どこかに。
パンクから出てきているところは大きい、
大きい、うん、あ、やっぱりジャズとかそういうのじゃなくて、やっぱ
パンク精神はね、ジャズはジャズで、ジャズのパンクでラウンジジャズってやつができたりね、パンクジャズみたいなの結構出てきたんですよ、うん、そのジャズをパンク的な精神でやったり、うん、だけどいわゆるこう落ち着こうよみたいなのは全然違うっていうね、ことでございますよね。
なるほど、そのニューウェーブ祭りということで、
はい、ニューウェーブ祭りその1その2、
むしろ僕はニューウェーブを習いに行く感じで行こうかと思っております。
はい、はい、ニューウェーブの大御所は勢ぞろいということで、
勢ぞろいですね、
はい、
はい、まあ、ちょっと話変わりまして、
はい、
まあ、この10年間、
はい、
まあ、自分とですね、斉健三さんと、まあ、以前イベントやってから、
はい、
まあ、この、まあ、一緒にはやらなかった時期っていうことがあったんですけど、はい、まあ、僕もその近からず遠からず、佐伯さんの動きみたいなのをですね、
はい、
結構その遠目から、
はあ、
見させていただいておりましたが、どうでしょうかね、具体的に どういった活動をこの10年間、
10年というカーブですとね、やっぱりネットが大きかったですね、はい、
ネットです
か、はい、ですから、まあ、ネットを使ってポッドキャストをやったりとかっていうのも僕もやっておりましたし、はい、それからあと最近はユーストリームも始めましたしね、はい、そういうところはやっぱり思い出深い、うん、10年できるとそういうところが出ますけれども、うん、でもやっぱり、この10年の中で僕と言いますと、はい、2,3 年前から始めました、うん、このハルメンズのトリビュートみたいなこと、
はい、
つまり自分のバンドハルメンズはもうないんだけれども、
うん、
それの幻の3枚目みたいなのを作ろうということで、
はい、
21世紀さんシングスハルメンズというブギザマハモーターズと一緒に、ね、アルバムを出し、
はい、
それと同時にですね、はい、初音ミクシングスハルメンズという、ね、初音ミクが、はい、ハルメンズを歌うというような、企画もやったという
んですね。その初音ミクシングスハルメンズをその、はい、作っているのは初音ミク そのいろんな P とかプロデューサー P が、
私はかき集めてる役ということです
ね。佐々木さんが実際に音を聞いてこの人にオファーしようという感じで、
そうですね、うん、まあ、
う
どんゲルゲさんという、うどんゲルゲさんという人とかね、
うん、
はい、キャプテンミライさんとか、
うん、じゃあもろに、じゃあ僕たちがまあもう4月30日か M3 というですね、
はい、
あの CD の即売会がありまして、そこでその、まあ、先ほど言った、バブルビーの新作だったり、
うん、
ミディの方のレベルだったりとかですね、はい、そういったリリースをするんですが、うん、これ初音ミクだったら、うん、ドンピシャ、
ドンピシャですね、
行きますよ、
あ、
行きたいんですけどね、売らせてくれないですかね、
売らせてくれないですか、
あ、じゃあバブルビーのブースで、いや、売らせていただきたい
バブルビーのブースでいいですか
いいですよ
端っこ
いいですよ、スピードキングプロダクションズっていうところで、
あ、そうなんですか、スピードキングプロダクションっていうんですか
っていう名前でブースをやってまして、
まあ、ディープパープルですか、
いや全く関係ない、
全く関係ない、あのスピードキングじゃない
スピードキングじゃない、スピードキングってディープパープル
でしょ、遡るといろいろあれなんですけど、もともとスピードキングっていうイベントをやってたんですよね、
たんですよ、
それはあのディープパープルかけるイベント
か、全く関係なかったですね、
それはねナードコアっていうよくわからない音楽だった、
ナードコア、いやナードコア知ってますけども、ディープパープルファンが間違って来ちゃうことありませんか、
全くないですね、それも、
なかった
全くなかったですね、残念ながら、
それはね、
まあ、そこで、
そうですね、スピードキングプロダクションの方で
ブースをですね、出してまして、そこでそのバブルビーのアルバムをね、
はい、
レジャーヤクザを君に語りかけるを出しますんで、
は
い、ぜひよければ、
わあ、じゃあ端っこをぜひ出していただいて、
あ、佐伯さんのじゃあ
佐伯さんの
リリース関係もね、揃うということで、
揃うということで、
佐伯さんもいらっしゃいませんか、M3
行きますよ、じゃあ、
あ
持ってきゃいいんでしょう、だって、持ってきゃ、
あ、もちろん持ってきていただければ、
じゃあ持ってきますんで、時間を区切って予告して、
予告して。
行くことにします、
じゃあ当日じゃあツイッターで何時から何時まで佐伯さんがブースにいるっていう、
そうですか、
そ
したらバブルビーの宣伝も僕にしますから、
あ、ありがとうございます、
お互いになんか高め合うってことで、
高め合う、
高め合えなかったらもうお互い抱きしめ合って高め合うっていうね、
どうにかね、どうにかこう心つ、通じ合おうと、
みたいなね、
通じ合うという、
それで八百系で売ろうみたいな、
ね、八百系です、
八百系は無理ですよ、
無理ですか、無理ですか、
違う、ダメか、八百系ってなんだ、
ないないない、
もう漫画描いて売っちゃうっていう、
漫画漫画で売れますけどね、
漫画漫画で売
れるのか、コミックマーケットの方だね、
うん、M3 で、 M3 ではないですね、
M3 じゃない、
結構みんな真面目なん
で、 M3 は初音ミクドンピシャなんで、
ドンピシャですね、
というかまあ我々は完全にあの端っこの方にいるんで、いつも初音ミクとか東宝とかね、
まあだから P の連中と付き合ってるから、うん、M3 をみんな出すっていうことで、はい、M3 になると思う、初音ミクシングサルメンズを出荷するわけですよ、でもそれだけのことと思ってたから、うん、まさかバブル B さんがいらっしゃるとは、
いや もうずっと
この界隈の人間みんな M3 出てますよ。す
この界隈ってあと誰がいるんですか。
たくさんいます。
たくさんいますね今ね。
こういう同人クラブミュージック界隈っていうのがありまして、う
ん、正直ね、バブルBさんと10年前に会いましたけど、その頃同人シーンがあんまなかった、
そうですね、M3 もまだ会場的にはすごい小さい会場でやってました
、ね、いつの間にバブルBさんがそんなになってるのね。
なんでしょうね、
本当に驚きましたよ。
これも
これ 10年前がそうでしょ。10年前は、まあ、スターパンズカフェで会って、まあ、要するに動画と、ね、音楽って感じで、動画もなんかもう、まあ、今で言うとマッシュアップっぽい感じ
で、ね、マッシュアップ、ね、マッドですね、
まあ、そういうこうなんか当時フラッシュ、動画みたいな
のがあ
った
ことも
あり
ね、
まあ、そういう人かなっていう感じ、で10年後あったら M3 の人になっていて、
M3 の人っていうわけではないですけど、
さらに10年後になったらどういう人
なんだろう、どうなるんでしょうね。さらに10年後分かんない、
さらに10年後ジャズの人になって、
もう何にもやってないの、何やってるの、
ジャズの人になって、
ジャズの人、
ジャズの人、
肉の密輸じゃないですか。
肉のそういう密輸とかやっちゃうんですか、うん、
スイングバッパーズと対バンしてるかもしれない。
東さん、東
さん、
不安なんです、
もうファンなんですよ、最高なんですよね。
で
もただ今ね、やっぱり音楽を、今20代の子とかね、10代もこうなんですけども、音楽を作るとネットで発表するっていうのはまずありで、でやっぱその次に CD を作りたいと、でも今そのね、レコード屋に置いてそこでドーンと行きたいって言ってもなかなか難しい時代じゃないですか。でやっぱりこのコミケであるとか M3 とか、まあその他のいろんな即売会っていうのが、まあ身近、昔よりも断然身近になってるのかなと。
身近、
これが面白いことに逆転現象が起きてる
んですよね。身近じゃなくて身近ね、
身近、一般流通の CD より下手したら同人のそういう界隈で売ってる CD の方が売り上げが上がってる場合があるんですよ。
そうですよ、
これ恐ろしい話ですけど、1万枚とか1日
で売り上げる、東方系なんかすごいですからね。
そうですからね、そうですよ、これが恐ろしい、
恐ろしい。
だってあれですよ、僕なんかほら自分の海外の人いっぱいいますけれども、一番売り上げを示しているのは東方系をやって、僕のねフレンチユニットの最近のクラブジュテームってやって、まあ細々とフレンチやってるんですけども、そこの関係の人がですね、まあ一応内緒なんですけど、
内緒ですか、
東方系をやっていて、その子が一番儲かってる。
ああ、やっぱりドンピシャですね、ど真ん中ですね、
東方と初音ミクは儲かるんですよって、こういうこと言っちゃいけないんだけ
ど、僕らそうなってないよね、東方は。
誰もやってない。東方の方が上じゃないかな、今。
まだ東方の方が上、東方もちょっと下り坂になってきてるんですよ、やはりもう、ちょっともう多すぎるんで、やってる人たちが。
そうですね。まあ、全然やってない人が今から突然東方って言っても、ちょっとあれです、厳しいですよね。そうだ、俺だけじゃないっていう。
僕だってね、東方できんのかとか言ってね、聞いてみたけど、もう全然できなそうな感じがしたんでね、やめました。
難しいんですよね、なんか曲自体の作りが、それをこう自分流にアレンジしていくっていうシーンなんですよ
ね。そうですね。あと、ズンさんに認められないとね。
ズンさん大丈夫だと思います。
あ、ズンさん認められる。
いや、あれ、認める、認めない関係なくやれると
。勝手にやってるだけ。
みんな勝手にやってるだけですから。
ズンさん会いたいな。
M3 でばったり会ったりできないですかね。
ズンさんはどうなるかな。コミケとか来てると思うけど、M3 は分かんない。
M3 は分かんないですね。まあだから M3 見てると、その、CD が売れない時代だっていうのはなんか
信じられ
ない
ですよね。
信じられないですね。みんなこんなに CD を、っていうね。
そこにね集中してるんですよね。
ちゃんとね、あの 毎回こう即売会逃さずにきちんと新作出してたら、なんとか飯食っていくことぐらいできますからね。
そうですね。
それぐらいの規模になってますよ。
あとやっぱりネットでこのプロモーションを完結させるっていうか、あのセルフプロモーション、一人エイベックスみたいなやつ
なんですよね。あなたも君もエイベックス、私もエイベックス
ですね。
エイベックストラックス、
全エイベックスですね。はい。それができないと逆にもう CD 売れないですね。ですね、
あの CD だけ作って宣伝しなかったら誰も買いませんから。そこはやはりツイッターであったりフェイスブックであったり、ね、ありとあらゆるネットコミュニケーションツールをね、駆使してどんどん告知していかないと人には知られないですからね。
そういうことなんですよ。
でも ABEX だってことはアユにならないといけないってこともありますからね。
自分がアユじゃないといけないということですよね。
傷つかないと、
ね、アユっていうか松浦さんになるんじゃない
。松浦、自分が松浦、自分が松浦であり、アユであり、
まあ小室さんであり、
小室さんであり、大変忙しいですよ。
忙しいですよ。
小室さんもハサミミクやってますね、最近ね。
やってますね。小室さんもね。
キャプテン未来参加してますよ、あれ。
あ、そうなんですか。
なんか忙しそうにしてるから。小室さんの初音ミクに参加しましたとか言って。
あら。
なんだよ、ハルメンズやってたんじゃねえのかよ。まあ、何をやってもいいんですけども。まあね、初音ミクもね、まあ、ロサンゼルスで成功してますからね。
あのもう海外でも結構認知度上がってきて、
そうですね、
しかしそこには関門がありまして、初音ミクはね、やっぱり日本語用に作られててね、日本語の、まあ、打ち込みなんですが、
はいはい、
まだね、英語用の発明家はいまいちまだ言ってないですね。
そうですね、もともとボーカロイド自体は海外リリースがあって、英語版のボーカロイドってもたくさんあるんですけども、初音ミクみたいなキャラクター確立してる英語のボーカロイドってのはまだないんですよ。
なるほど、
そうですね、だから初音ミクってキャラだけが海外で一人歩きしてるっていう感
じ。むしろでもその日本文化として初音ミクがもし向こうで人気があるんであれば、まあ日本語でやっていいんじゃないのっていうところもあるんですよ。
日本語分かればなってところですよね。だってひらがなで入れるでしょあれ。
そうですよ
ね、日本語わかんないと何のこっちゃっていう、
そこは現にあるある周りで若手のやつで、向こうで、あれ外人だけど日本語で初音ミク打ち込んで曲作ってるやついますからね、
うん、だから日本語勉強して曲も作ると、
う
ん、
そうそうそう、それぐらい熱心な人だったら海外のクリエイターでも初音ミクを使いこなすことができるんじゃないかと。
はい、まあ、この同人音楽の、まあ、今の流行りとしてね、
はい、
初音ミクとか方法とかありまして、はい、まあ、今後何が来るのかっていうのはちょっとまあ分かりませんけども、
ニューウェーブが来るかもしれないですよ。全然ありえますよ、ありえますよ、
ただまあ、ね、参加してるってことはその今後何来るっていう一端を担ってるわけでもありですね、できるだけ新しいことをですね毎回やっていければいいなというふうに思いますね、
はい、バブルビーの新しいのはそのレタッチですか。
レタッチレタッチはレタッチ自体は新しいわけ
で、ネタですよね、
ネタですね、
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 悪ふざけです
悪ふざけから何か生まれてきますよやっぱり、はい、
なるほどね、
ではそのところで曲を、はい、言ってみたいと思うんですけども、
はい、
じゃあせっかくなので私の曲からですね、
はい、
行きたいと思います。4月30日 M3 のですね、はい、スイートキングプロダクションズブースで、発売になるバブル B フィーチャリングエンジョー G の、
はい、
実はファーストアルバム、なんかファーストっていうとちょっと気が引けるんですけど、
10年もやっててな
一応バブル B ってアルバムの中でエンジョー G の曲も入ってたりしたんで、
はい、
あ、まあでもこの名義では初ということで、うん、その中からですね、
はい、
これを言ってみたいと思うんですけど、この前もレコーディングしてお伝えしたですね、はい、全パート生で取り終えたというですね、
うん、ついにテクノでも何でもなくなった、
ありがとうございました行ってみたいと思います、
はい、
アルバムの中から、
はい、
セットでドリンクバープレミアム、どうぞ。ワン、ツー、スリー、ゴー。セットでセットでセットでドリンクバー、一緒に一緒に一緒にドリンクバー、ついでについでについでにドリンクバー、やっぱりやっぱりやっぱりドリンクバー、セットでセットでセットでドリンクバー、一緒に一緒に一緒にドリンクバー、ついでについでについでにドリンクバー、やっぱりやっぱりやっぱりドリンクバー、ゲットン。
さん、バーミヤン、びっくりドンキー、デニーズ、サイゼリヤ、セントリードリンクバー、ガスト、ロイヤルホスト、ジョナサン、バーミヤン、びっくりドンキー、デニーズ、サイゼリヤ、セントリードリンクバー、セントで、セントで、セントリードリンクバー。一緒にドリンクバー、ついでについでについでにドリンクバー、やっぱりドリンクバー、セットでセットでドリンクバー、一緒にドリンクバー、ついでにドリンクバー、やっぱりドリンクバー、セットでセットでドリンクバー、一緒にドリンクバー、ついでにドリンクバー、やっぱりドリンクバー、セットでセットでドリンクバー、一緒にドリンクバー、ついでにドリンクバー、やっぱりドリンクバー、イエー。
ということで、
はい、
聞いていただきましたのはバブルビューフューチャリングエンジェル G で、セットでドリンクバープレミアムということでですね、
やっぱ生演奏と全然雰囲気変わりますね。
変わりますね、違いますね、やっぱり
もうバックがすごいクオリティなのにボーカルが薄汚いっていう
ボーカル薄汚いっていう、これですね、ドラムが、この4月27日のイベント春波帯同のですね、
はい、
ブギーザマッハモーターズの、ツバキングさんにドラムを叩いていただきまして、
うん、プロの方じゃないですか。
いやもう非常にもうテクニカルな上手い方なんですけども、うん、バブルさんこのドラム難しいよっていう言われまして、うん、ちょっと難しいなってことずっとこう言われましたけども、うん、最後にはこうバシッとこう、
どうにかね、声が決まりました、
決まりましてですね、うん、いや大変ですね、まあ、生演奏っていうのは。
いや、そりゃそうです。
本当に
生演奏から逃げて僕ら打ち込みに来てるんです。
そうです。ね、打ち込みっていうのはなまりますね、全てが、う
ん、パンクバンド やってたけど、うん、人間関係がうまくいかないから打ち込みに逃げたわけです。
人間関係ですか。
人間関係がやっぱうまくいかなかった。
いや、めんどくさいですね、やっぱね、いろいろ
妄想がそのまま形になるじゃないですか、うん、DTM っていうのは、うん、でも妄想形にならないですよ。
そうですね、
全部そう手で弾くっていうのは、うん、
まあリアルですよね。
リアルですよ、
やっぱ男と女もね、探り合ってこそリアルですからね。
男と女探り合ってこそリアル、
はい、その時にやっぱり妄想と違いますよね、
妄想とは違います、
ね、妄想の中であれしてこれしてっていうのはね、通用しない世界ですから、やっぱり、でもまあ探った時、つまり叩いた時にね、はい、別の音がするっていうね、
深いこと
は、ね、
予想しない音を
作詞の
予想しない音、予想しない声、ね、
うん、
予想しない、まあ、感触、
やっぱりそこは前儀が大切みたいな。
いや、
あったりするんですか。
前儀なんかなくたっていいしね。
いきなり本番に
前儀しかしなくてもいいし。
前儀しかしなくてもいい。
うん、もう何もしなくてもいいしね。
何もしなくてもいいですか。
はい。もうそれがリアルですよ。
それがリアル。
ね、なる。感触
深いです。
感触です。ですね、やっぱり妄想に感触あるかっていうとね。頭の中の絵しかないっていうね。でもそれもいいんですけどね。うん、
いや、その佐伯さんらしいこうなんか詩的な感じグッと来てるんですよ。結構もう佐伯さんの歌詞好きで、君にマニュマルで、背中にプリンを入れられたようだって、
はい、
あるじゃないですか。
背中にゾクゾクっとね、
うん、
プッチンプリンですよ、しかもね。
プッチンプリンじゃないとダメなんですか。
いや、別に他でもいいんですけど、なんかまあ要はプッチンプリンっていうのは、なぜプッチンプリンかというと、あれは、なんていうかゼラチン成分が多いというかね、
ゼラチン成分が多い、
はいはい、型崩れしないような、非常に強いプリンなんです、
弾力のある、
はいはいはい、
弾力が、型崩れしないから、背中に入れた時に、そのぐちぐち感がね、
入れないですよね、普通に
背中に
プリンは。
ね、
まあ、入れないけども、
カラメルがね、背中にこう入っていく感じはきっとたまらないだろうね。それをね、もし女の人に舐めていただいたら最高ですから、
ね、
どういうこと言っちゃった、
入れた後舐めるんですよね。
そうですよ、もう何やってんだか分かんないですけどね。
だって T シャツ その裾からポッと出てきて入れたらすぐに、
それもまた手でぐしっとこう掴んでなんだろうね、プリンプレイ、
プリンプレイ、
プリンプレイ、プリンプレイ、プリンプレイですよ。今家はね、
プチンプレイ、
今告白しましょう、プリンプレイのつもりで作りました。
なるほど、
なるほど、
あれは深い表現だな、
深い表現ですね、
思って、
もうやけくそですけどね。
いや、はい、
なるほど、
はい、ではですね、もう一曲ですね、
はい、
そのところです。じゃあ佐伯さんの 本の曲ですね、
は
い、
ってみたいと思うんですけど、それではですね、その、春波帯同で、メインを張ります、はい、ブギザマンハモーターズ再建造でありました、
はい、
曲で、ゲストが野宮真貴、
わあ、これは豪華、このラジオで
杉正道も入ってるっていうね、
これこのラジオ流していいんですか、
全然構わないですよ、
大丈夫ですか、
全部責任取りますから、あ、なんか来たらもう俺に言ってくださいっていうね、
わかりました、
ありますから、はい、ガソリン、
ガソリン、
これはね、ハルメンズ幻の3枚目というものを、はい、まあ、作り出そうとして、2010年に作ったわけですけれども、
楽しいですね、
それはですね、うん、曲ができたのは1981年なんですよ。
あら、そんなに古い曲が。
そう、古いんだけど、要するにレコーディングできてなかった曲を、
30年の時を超えて、
ね、ロマンは時を超えますよ、
超えますね、
噛んでしまいましたけれどもね、あ、本当にね、うん、まあね、 あの感無量でございますが、やっぱりいい曲は、ね、30年経ったらいいなと、
は
い、
でもそれなんて人間の側は、はい、人間側は変わっていくわけじゃないですか、
はい、
でもボーカルの音域とかも変わるんじゃないですか、30年経ったら
ボーカルの音域、はい、変わりません。
変わらないですか。
変わらない。
いやすごいな。
それはね、酒で潰した人とか変わりますよ。
ええ、
ねシワがれ声になってしまったりねしますけども、
はい
はい、私は酒タバコ、あ酒飲んでますけどタバコを吸わないんでね、
はい
はい、タバコはねやっぱ喉を潰す材料になると思いますけどね。
さすが元お医者さんっぽい意
見、はい、というわけでですね、はい、相変わらずソマでは、はい、出るということですけどね、
はい、
このソシャープがね、
うん、
ソシャープ、
ソシャープが出てなかったりね
そうです、
はい、そういうところで右往左往してますよ。
なるほど。
出たり出なかったりして、
うん、
調子がいいと出るからもうそこでいいよって言って、
はい、
でしたらもうどうすんの歌えないんじゃないかみたいなねそんなことになっちゃったりするんですけどね。
相当高いですよね、上の層まで出るってこと。い
や層は普通ですよ。
普通ですか、
うん、ビーズの人なんかもうヒットラダがなんだかどうだかっていうね、
あ元で
出したら例みたいなね、
お
ービーズはすごいですよ。
ビーズはすごい、
やっぱりすごいですか。ビーズのキーがすごい、
ビーズのキーがすごい、
あの事務所ビーグってあるでしょ、はい、あそこね、はいはい、あるキーまで出ないと雇ってもらえない、
はい、そうなんですか。
すげえビーグっぽいな。それ
が、ね、長戸大光さんがダメだとか言うと、
うう確かにみんな声高いですもんね。
そういう規則があって、確かラだと思います。だから俺はダメなの。
あ、ビーングになれない。
ビーングのレコーディングでコーラスをなぜかしに行った時があって、はい、そしたらなんか、うん、ディレクターの人にせせらわれて出ないんですかみたいな感じで、いやすみません、すごいショックだったね。俺はビーグ、ビーグには取ってもらえないんだ。
何なんでしょうね。
だからニューウェーブなんだみたいなね。
出る範囲の中でいい曲を作ればいいのに、うん、
一時期確かに J-POP やったら声が甲高いのが多かったですね。
ありましたね。90年代前半とかはやっぱり高い曲、
多かったですね。やっぱりビーズがデビューした頃はね。
うん、ワンズも高い
ですね。ワンズも、あ、まあ要するにビーグですよ。
ビーグですよね。
ビーグの人たちはみんな音が高いっていうね。
ビーグ
も、
確かに、まあ、インパクトはあるんですよ。
こんな高くないですね。
こんな普通に高くないですよね。あのザードとかね。
そうですね。確かにそうだったな。
そうなん
ですよ。なんかキャッチーな感じがあるんでしょうね。やっぱ高いところで。
そうです。
いや目立つ、うん、というか有線放送とかでね、うん、聞こえてきます。耳に刺さりますから、う
ん、ハードロックとかでやっぱり声高い、まあ、デーモンかかとかそうですけど、
ね、
声高いとギターとかの5音の中でもちゃんと前に出てくる、
う
ん、
高いよね。
高いですね。あの方
高いですよ。
サンプラの中野くん高くないよみたいな、
ね、高くないですね。
昔高い方じゃないですか。
まあ普通です、うん、実は普通なんですよね、ですけどね、やっぱそうどうなんですか。女の人は高い声に感じるんですかね。
どうでしょう。
どうなんすかね。低い声の方が感じるんじゃないですか。
行くよ
行くよ。どうなんでしょうね。
ダメなエブライじゃないですか。
低くてダンディーな声に感じる。そんな高い声で。
いやでもあのなんですよ、私のお墓の前で泣かないでくださいって誰だっけ。
ああ、あれ高いですね。
いやでもあれ低いです
よ。オペラはね。
ああいう声の方が女性はいいんじゃないですか、ね。
そう
ね。わからないけど。
オペラっぽいの方
がいい。行くよ。低い。じゃあどっちがいいんですか。もうメッセージ受信しちゃいました
今ね振動でブーって言いました
けどメッセージ受信しちゃいましたよ。
佐伯さん結構高い方ですよね。
佐伯さん高いです
よ。だから高く聞こえる普通の声ですよ。
あ、そうですか、うん、声質が高い感じ。
声質が高く聞こえるだけですこれは、ね、
倍音を含んで
る。だから僕だって歌いたいんですよ、うん、いくよーって歌いたいんですよ僕だってそうしたら
ちょっと聞きたいですけど、
ね、うん、どうですか。パンクの方はでも実はそんなに高い声ね。
パンクはがなり声ですからね、
うん、
基本がなり
声だからね、
高い低いとか関係ないし、あとまあ高くて出なくてもそれはそれで味になっちゃうっていう、
うん
うん、
そうですね。
デッド・ケネディズのジェロ・ビアフラとかすごい声高いけどね、
うん、
感高い。
そんないないですよね。でも
いないですね。やっぱ声普通のトーンの人が多いですね、
うん、
でもっと激しい方になるとデスボイスとか言ってね。
デスボイス、
デスボイス、
もう思いっきり下の方のもう人間の声に聞こえないっていう、
ね、ちょっと本当マジな話だ、
グラインド
ボイスの元祖は誰、
うん、誰ですかね。
誰なんだろう。
誰、僕それ知りたいんですよ。
あれはまた
あのスタイル、
あれはまたメタルから派生してったものなんで僕は全然詳しくはないんですけども。
そうか、メタルか、デスメタルだもんね。
でグラインドコアっていうシーンなんですね、
うん、
でまあ、そこはちょっとパンクとかぶってる部分もあるんですけど、そこからね、いつの間にかあのガテラルっていうね、ガテラルとかグロウルっていう、まあ、いろんな歌唱方法があるんですよ、デスボイスの。そういうのがいつの間にか発生してって感じで、多分、うん、まあ、現代はいるんだろうけど、誰だろう、
誰なんだろうな、わかんないですね。
僕ね、それ知りたいの。
いや僕も知りたいですね。
あ、調べておいてくださいよ。
調べておきますよ。M3 の時に言いますよ。
ウィキペディアを調べまくればおそらく分かりますよ。
何が面白いってさ、M3 ってさ、その佐伯さんにあれ言わないとって言って、ブースに行ったら佐伯さんがいるっていうのが面白い
それでね、そのデスボイスのね、ルーツを知りたいの。
いや僕も知りたいんで調べておきます
よ。あのスタイルすごいですよ。
あれを音楽として成り立たせようと思ってる
の
はすごいですね。
アイアンメーデンのデビューっていつもだっけな。
あれはでも
70年代後半だと思うんですけど、そっから派生した何者かじゃないかと私は踏 飛んでるんですよ。
名電ででもそんな声低いのありました
っけ。あ、いや名電自体は普通なんですよ、うん、ただあのコンセプトがデスを生んだなと僕は思ってるんですけどね。うん、
確かに、
うん、だからそこら辺にいるんだ、うん、でもう一つは、ええ、デス声は女にモテる。
モテる場合もあるんじゃないですか。
モテんの、
どういう場合。
本人がかっこよく
あ
これ関係ない。
基本的にでもね、ああいうね、うん、激しいエクストリームミュージックは女にはモテません。
あ、やっぱし
僕が要はテクノでエクストリームミュージックなんですよ。
男同士の音楽、
男同士そうですね、うん、男ばっかりですね客も。
あ
僕の客なんか男ばっかりですよ。
男同士愛し合っちゃう場合もあるんですか。
ないですよ。
ない
ですね。
じゃあますます男らしいな、
ね、いやでもね、テクノでモッシュが起きるんですよ。
テクノでモッシュ、
うん、僕のライブとか
美しい。
いやもう本当男の世界です、うん、完全に
男の世界です、ね、うん、男が自分の中だけを見て盛り上がる世界、
うん、曲をかけるとみんなこう、うわーって模試が始まるっていう、
うん、いいね
ー、そういう感じですよね、
まあはい、まあ、そういうことですね。モテないということで
デスボイスの起源も分からずっていうことなんですけども、はい、まあそれはおいおい分かるかと思いますが、
絶対、
は
い、調べておいてくださいね。
M3 の時に
じゃあ M3 で、
M3 の時にね、
はい、はい、でもう一曲変えさせていただきたいんですけど、
もう一曲ましょう、
はい、というのは、7月27日はあくまでブギザマッハモーターズの、ライブであります、
はい、
したがってブギザマッハモーターズの代表曲、ね、うんうん、ここでかけていただきたいなと思うんですけど、
いいんですか、こんなポッドキャストかけちゃって、
はい、大丈夫です。
今日は豪華ですよ、
はい、今日は豪華です、
ね、それもですね、
はい、
大天才テレビ局のテーマ
来た、
はい、
テレビのテーマですよ、
はい、某ね、うん、国営放送局のね、しかも教育委員ってやつのね、はい、2011年度オープニングテーマ、ね、うん、大天才テレビ局っていう番組らしいかなみたいな、ね、
間違いなくジャスラック曲です、
は
い
は
い、
ジャスラック曲ですねこれはね、
本来はポッドキャストで流しちゃいけないですけど、今回はご本人が許諾していただいてるんで、
大丈夫
でしょ、大丈夫でしょ、
何でも俺にドーンと来いっていうことでね、それでは、はい、大天才テレビ君のテーマ、ブギザマハモータス、
どうぞ。
はい、ギザマハモタスでした。
聞いただきました、
はい、ちょっとやばいけどかけちゃいました。
やった、
大丈夫でしょう。もしね、うん、もしジャサッカなんか来たら、はい、全部佐伯さんの方に回します。
そうそう、はい、俺の方が
メールを転送したりとか
してね、もうね正解員ですから。
だってかけていいって言ったんだもん。
言ったんだもん。
それで俺はもう気違いのふりしますから。
お願いいたします。
お願いします、
はい、
ということでですね、
はい、
今日は、ゲストに佐伯健三さんをお迎えしましてですね、はい、4月27日の、スターラウンジでのイベント、はい、春波態度、こちらにですね、
はい、
まあ、ブギザマッサーモータースさん主催、
はい、
佐伯健三さんプロデュースですよね、
はい、
でそこに、バブルビーフューチャリングエンジョー G も 出演しますので金曜日の晩ですけども、
はい、珍しいよ、
皆さんぜひですね
来てね、
高い
声で遊びに来ていただければと思います、
はい
はい、ということで、
はい、
今週も、どれ食えますか、
第28回
28だったかな、多分、
はい、
これにて、では佐伯さんどうもありがとうございました、
さようなら、
また来週、また